はい、こんにちは。左大臣三永です。早朝に明神寺から仁和寺にかけてよく散歩します。住宅街の狭間につれづれ草にも描かれた並びの丘が次第に大きく見えてきて、並びが丘中学校のグラウンドで野球部が朝早くから練習していて、すれ違う野球部員がおはようございますと挨拶してくれるのがいかにも爽やかな朝です。本日は平家物語巻の第3より石問答です。病についた重盛は医師の診察を断り、ついに帰らぬ人となります。前回辻風からの続きです。石問答。小松の音ど、火曜のことどもを聞きたまいて、よろず心細うや思われけん。その頃熊野参詣のことありけり、本宮正社殿のお前にて、よもすがら軽薄せられけるは、神父入道小国の帝を見るに、悪逆武道にして、ややもすれば君を悩まし立てまつる。重盛、長子として、しきりにいさめをいたすといえども、身不詳の間、彼もって服用せず、その振る舞いを見るに、いちごの栄がなお危うし、死を連続して、心も表し、名をあげんことかたし。この時にあたって、重盛卑しゅうも思えり、生しいに列して、世に不沈せんこと、あえて良心講師の方にあらす。しかし、名を逃れ、身を退いて、根性の名簿を投げ捨て、来世の菩提を求めんには、ただし、凡夫博士、是非に惑えるがゆえに、なお志を欲しいままにせず、南無権現金剛同士、願わくは子孫繁栄絶えずして、仕えて朝廷に交わるべくは、入道の悪心も和らげて、天下の安全もえしめたまえ、栄養また一号限って、高根橋に及ぶべくは、重盛が運命を鎮めて、来世の苦林も助けたまえ、両家の愚願、ひといに名字を仰ぐ。と簡単目抱いて記念せられけるに、灯籠の火のようなるものの、おとどの御身より出て、ばっと消えるがごとくして、うせに蹴り。人はまた見立て祭りけれども、恐れてこれを申さす。また下校の時、岩田川を渡られけるに、着手権之助上将これ森伊家の金立ち、上絵の下に薄色の絹を着て、夏のことなれば、何とのを川の水にたわぶれたもうほどに、上絵の濡れて絹に映ったるが、ひとえに色のごとくに見えければ、筑後の神定義、これを見とがめて、なんと候をやらん、あの御上絵の世に忌まわしきように見えさせおわしまし候、召し帰らる病や候らん、と申しければ、おとど、我が諸願、すでに成就しにけり、その上絵、あえて改むべからす。とて、別して岩田川より熊野へ、喜びの砲兵をぞ立てられける。人、怪しと思いけれども、その心を得ず。しかるにこの金立ち、ほどなく、誠の色を汚いけるこそ、不思議なれ。下校の後、幾曰の日誌を経ずして、病尽きたもう。権現、すでに御能手あるにこそとて、行事も下回す。祈祷をもいたされす。その頃、総長より、優れたる名医渡って、本庁に安ろうことあり。折伏、入道小国、福原の別業におわしけるが、越中の神森利を使者で、小松殿へ仰せられけるは、初老、いよいよ大事なるよし、その聞こえあり。かねてはまた、総長より、優れたる名医渡れり。折伏、喜びとす。これを召し称して、医療を加えしめたまえ、とのたまい使わされたりければ、小松殿、助け起こされ、森利をお前へ召して、まず、医療のこと、かしこまって受けたまわり将来ぬと申すべし。ただし、何時も受けたまわれ。演技の帝は、サバ官の剣能にてましましけれども、異国の僧人も、都のうちへ入れさせたまいたりけるおば、松田今でも、剣王の恩誤り、本庁の恥とこそ見えける。いわんや重盛ほどの凡人が、異国の意志を王城へ入れんこと、 国の恥にあらずや。漢の皇祖は三尺の剣も引っ提げて天下を治めしかども、淮南の芸風を打ちしとき、粒子に当たって傷をこうむる。妃、旅太公、領位を迎えて見せしむるに、意の曰く、この傷自失べし、ただし五十根の金を与えば自戦、という。皇祖の玉枠、我守りの強かしほどは、多くの戦いにあいて、傷をこうむりしかども、その痛みなし。運、すでに尽きぬ。命はすなわち天にあり。たとえ偏弱というとも、何の益かあらん。しかればまた、金を惜しむに似たり、とて、五十根の金を医師に与えながら、ついに自せざりき。宣言耳にあり。今、もって肝心す。重盛、いやしくも休憩に列して、三代に上る。その運命を図るに、もって転身にあり。なんぞ転身も察せずして、愚かに医療をいたわしゅうせんや。初老、もし上皇たらば、医療を食おうとも、益なからんか。また、非業たらば、領事を加えすとも、助かることをうべし。かの義馬が医術、及ばずして、大覚世尊、滅道、伐大河のほとりに殿う。これすなわち、上皇の病、癒ささることを示さんがためなり。上皇なお医術に関わる病相らあば、兄釈尊、入滅あらんや。上皇また自するに耐えざる旨、明らけし。自するは物体なり、領ずるは義馬なり。しかれば重盛が見、物体にあらす。名医また、義馬に及ぶべからす。たとえ支部の書を鏡て、白領に調すというとも、いかでか右大の威信も苦慮せん。たとえ五教の説をつまびらかにして、種病を癒すというとも、兄、前世の合病を治せんや。もしかの医術によって存命せば、本朝の井戸を亡きに似たり。医術公言なくんば、免疫所詮なし。なかんづく本朝帝身の下層をもって、一応不遇の来客にまみえんこと、勝つうは国の恥、勝つうは道の領地なり。たとえ重盛、名は坊主というとも、いかでか国の恥を思う心を存ぜざらん。この由を申せ。とこそのたまいけれ。森とし福原に帰りまいって、この由泣く泣く申しければ、入道小国、これほど国の恥を思う大臣、証拠にも未だ聞かす。まして松代にあるべしとも覚えす。日の元に相応せぬ大臣なれば、いかさまにも今度うせなんず。とて、泣く泣く急ぎ都へ登られけり。同じき7月28日、小松殿出家したまいぬ。法名は常連とこそ月たまえ。やがて8月一日の日、臨終少年二重して、ついに、うせたまいぬ。御年四十三。世は盛りと見えつるに、哀れなりし、ことどもなり。入道小国の、さしも横髪をやられつるも、この人の直し、なだめられつればこそ、世もお出し借りつれ。この後、天下にいかなることか、いでこんずらんとて、教授の上下、嘆きあえり。先の右大将、宗盛の教の方様の人は、世はただいま大将殿へ参りなんず、とぞ喜びける。人の親の子を思う習いは、愚かなるが先立つだにも悲しきぞかし。言わんやこれは、当家の当領、当世の賢人にておわしければ、恩愛の別れ、家の衰微、悲しんでもなおあまりあり。されば世には良心を失えることを嘆き、家には武略の廃れぬることを悲しむ。およそはこの音と文章を麗しゅうして、心に忠を存じ、才芸優れて、言葉に徳を兼ねたまえり。というわけで、石問答、平の重盛の最後が描かれる段でした。必ずしも平家物語に描かれているような平の重盛が清廉潔白な聖人君子だったかどうかはわからないんですけれども、平家物語のお話の中では、特に平清盛との比較で、そういうキャラクター性が与えられています。 まあ、それを踏まえてですけれども、国の恥を思う大臣であった、国の恥を思う大臣であったということがとても強調されています。今国の恥を思わない大臣ばかりですからね。むしろ存在そのものが国の恥だろうというような大臣ばかりですよ。エンドレスで平家物語の朗読を72時間ぶっ続けで聞かせたいですね、今の日本の大臣どもには。次回平家物語45回、無門は7月22日木曜日の配信です。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。